カラーデイズ。2014年2月6日木曜日午後12時7分頃収録、カラーデイズ若でございますけれどもですね、ちょっとね、実は最近になって、住所変更しなきゃいけない手続きがあることが分かって、まあ、大学でなんですけども、で、大学のジムで手続きをしたんですけども、その時に、ジムの人がね、じゃあちょっと学生証出してくださいって言って、あーはーいって出して、僕の学生番号をパチパチと端末に打ち込んだらですね、すっげー俺の大学に関する情報が、バーっていろいろ出てきて、ちょっとうちの大学の事務力にびっくりしたっていう、まあ、最近の話。
大学3年生、若がお送りするポッドキャスト番組、カラーデイズ。この番組は、チーム若一力 .com の制作でお送りします。
皆さんこんにちは、カラデスワカです。はい、ということで、まあ最近あった話シリーズでございますけれどもそうなんです。ね、今頃になってね、ニスタ覚えてる？ニスタ、まあ、サンスタの前の家ってことですよ。はい。ニスタ、まあ、旧実家です。旧実家です。もう今も実家ですらないニスタでございますけれども、そう、いまだに実は実家の住所になってるものがあって、で、それが何だったかというと、ちょっと奨学金絡みのやつで、まあ大学生でこの時期奨学金といえば、あの奨学金ねっていう話で、まあ多分分かると思うんですけども、あの奨学金ですよ。で、まあうちの間ちょっと遅いのかな？あ、でもそんなことないのか。うちの妹も今頃つってたから、まあそんなことないのかな。で、まあ、奨学金の、連絡先のとこ、まあ、ふと手続きをしようと思って、ページを出したら、住所のところが、ニスタの住所になってて、あれあれって俺、去年変えてなかったっけって思って、去年はね、別のやつを変えてたんですね。で、変えなきゃなって、あれ、学校に言わないと、変えてくれないので、すいません、あれ変えたいんですけど、って言って、ジムのところに行って、まあ、手続きをしてたんですけども、たら、そう、まあ、うちのジム、とある、まあ、そういうのを取り扱ってる、ジムのところに行ったら、じゃあ、まあ、とりあえず本人確認で学生証出しますよね。したら、ちょっと待ってくださいね、つって、カチャカチャカチャカチャカチャ。パーンって僕の学生番号を打ち込んだら、後ろのプリンターからなんか出てきたんですよね。もういいっすよ。なんかプリントアウトされて、出てきたらなんかね、なんだっけな、学生データ検索結果みたいな感じのなんか紙がバーンって出てきて、そこに全部僕に関する情報が集約されてるので、ね、まあ、僕の名前であったり、所属学科であったりとかっていうのは、まあ、もちの論のこと、あと何書かれてたかな、今その紙あるんですけどね。まあ、もらってきたんであるんですけど、ね、なんかその、大学入学した時に書いてた本籍地とか、今どこに住んでるか、とか、あとアパートに住んでるのか、実家に住んでるかとかね、電話番号とかメールアドレスとか、あとあれだね、受験した時の記録も残ってて、出身校、高校ですね、とか、出願区分。何で、出願して、だから、まあ、僕はセンター入試で、センター試験の入試で受けたんで、あれですけど。まあ、クラス担任とか、まあ、ここまでは、まあ、ありそうじゃない？ここまでは、まあ、ありそうじゃない？で、あと、保護者の情報とか、まあ、その辺までありそうじゃないですか。あと、それに加えて、まあ、奨学金の情報とかも全部その、A4 の1枚の紙なんですけど、これ、載ってて、あと、課外活動。うちの、まあ、他の大学はどうなんだろうな、ちょっとわかんないけど、うちの大学は毎年4月にちゃんと、4月かな、4月に毎年ちゃんと、その、部員名簿みたいなやつを作るんですよ。で、ちゃんと出すんですよ、それね。で、どこの誰それくんが、どの、部活動。まあ、うちの場合は、区分がね、実はサークルっていう名称ではなくて、部活動っていう名称になってる。一応、なってるので、まあ、うちの場合は部なんですけど、まあ、同好会だったり、まあ、いろいろあると思うんですけど、他にも。で、うちの場合は部なので、ちゃんと、 どこそこ部のブイーンってね、ちゃんとあの、入ってたりとかで、そう、課外活動なんで、この間のっていうか、あの、まあ、今年1年間ね、今年度実は1年間、あの、ボランティア活動やってたんですけど、まあ、そのボランティア活動の記録とかも全部書いてあるのね。怖い、怖い、怖い、怖い。もうあの、多分ね、大学でやっ、多分ね、これ、あの、クラス担任、まあ、来年から、あの、ゼミの教授に変わるのかな？そうだよね。ゼミの教授にクラス担任が変わるんですよ。まあ、そんなこともいろいろ書いてたりしました。まあ、怖い、怖い。あの、多分、大学で、僕が大学でやってたことに関しては、もう、ほぼすべて、共有されてるってね。怖いね！うちの大学、意外とその辺、情報を集約してんの、しっかりしてんだなと思ってね。まあ、いろいろとね、大学によっていろいろ違うと思うんですけど、まあ、多分いろいろシステムが分散してると多分こうやって情報集めるの大変だと思うんですけど、うちの大学の場合はもう学生番号打ち込んだだけで出ますからね。怖い怖い怖い怖い。ねえ。多分、事務の人は出せんでしょ。多分、教授とかも出せんじゃないかな、ある程度のところまでは。うん。うちのシステム的に多分出せんじゃないかなと思ってますけどね。いやー、怖いねーと思ってね。いや、こんなに情報集約してるとか、誰だこんなに情報集約するシステム作ったの？あ、うちのゼミの教授だ。そうですね。うちのゼミの教授がね、まあ、ちょっと座長的なところにいて、実はこういうシステム、うちの学内システムの、構築する、なんか審議委員会的なやつの座長やってたの。あ、そうだ、うちのゼミの教授だ。もね、そうか、これうちの教授がやってんのか、とかって思いながらね、すげえな教授、こんなことやってんのか、とかって思いながら、ね、見てました。まあ、そんなことがありました。で、てか、今更ニスタの住所変更かよ、みたいな感じで、ね。そう、僕のね、住所もニスタだったんですよね。多分4月、借りた当初が、住民票置いてたのが、ニスタのとこだったんで、住民票の住所だったんですけど、今はニスタじゃなくて、今、サンスタにちゃんと住所、住民票移してますし、まあ、そもそも実家ももう、ねえし、みたいなね、もう場所移してるんで、みたいなところで。まあ、実家の方も、まあ、変更してきまして、みたいなところで、まあ、ようやくこれで、あれかな、ニスタ、もうないでしょ、もうないべ、ニスタになってるところ。アマゾンにね、最近住民、アマゾンのアドレス帳のとこにね、最近日産住所が残ってるの気づいてね、消さなきゃ、みたいな。ありましたね。もうないでしょ、さすがに。実はもうニスタがなくなってからちょうど1年かな？1年くらい前にニスタがなくなって、まあ、新しい実家に移動したわけなんですけども、あれですかね、郵便物の転送期間って1年間なので、住所変更の転送届を郵便局に出すと、1年間は旧住所で出しても転送されるんですよね。これ引っ越したことある人は分かると思うんですけども、引っ越したことない人は全く分かんないと思うんで、あれですけど、引っ越したら郵便局に、まあ、転居届を出すんですね。ここの住所に変わるんで、新しい住所に郵便物を転送してきてね、よろしくみたいなやつを出すんですね。で、それ出すと、旧住所に、間違ってね、伝わってなくて、住所変更伝わってなくて送られてきたものは、その旧住所から新しい住所に郵便局が、転送してくれるっていうね、サービスをね、やってるんですよ。これね、もうやってるんですよ。ありがたいことにね。で、この転送期間っていうのが、ただ1年間。その届け出が出てた日から1年間ぐらいしか転送してくれないので、1年経ったらね、もうまあ、住所に存在しないよっていうことで、まあ、送り主に返されるんですけどね。のがあるんですけれども。いやー、危なかったね。危なかったね。俺でニスタに来てたらもう届かなかったからね。危ない危ない。てか、あれか、今、新しい実家に、俺の名前で荷物出しても多分届かないよね。あ、でも届くかな。多分届かないと思うんでね。そもそも席を置いてないので、多分届かないと思うんですよね。いうことで、ね、まあまあ、実家に何か物を送るときは、そうですね。弟の名前を使って送ってますからね。僕ね、最悪ですね、若さん、みたいな。まあ、いいですけれども。まあ、その話はさておき。今日話したかったのは、そういう話じゃないんだよ。もうちょっと最近の話しますか？ジムの人の話しますか？ジムの、まあ、大学のジムの話さっきしましたけどね、そう、といえばね、みたいな話で、掘り下げていくとですね、実はこの間つも1月の暮れですけれども、テストが終わった直後で、この話したかな？もしかしたらしたかもしれないんだけど、したかわかんないけど、もし2回目だったらごめんなさい。ちょっと今ね、手元にメモ書きがないんであれわかんないですよ。もしかして話したら2回もかもしれないけど。この間 まあ、ジャッジメント。まあ、カラーデザはジャッジメントと呼んでますけども、まあ、学内ボランティアですね。学生が、うちの大学の学生ボランティアに、まあ、今年、まあ、前期に引き続き、まあ、一応半年区切りだったんですけども、後期も引き続き参加したので、まあ、トータルで1年間、まあ、参加してたんですけどね、っていう話で。で、まあ、この間、その活動が無事、すべて終わりまして、まあ、慰労会というか、まあ、お疲れさっしゃーみたいなね、まあ、パーティーを毎回やってるんですけど、終わりに。で、まあ、まあ、その時は、まあ、感謝状を受け取って、で、その後、まあ、慰労会ということで、大学側の負担というか、大学側の招待で、その、学食、うちの大学の学食使って、その、パーティーをね、立食パーティーみたいなので、食べながら飲みながらみたいなパーティーを、やるんですけども、まあ、そこに参加してきまして、まあ、前回はね、学長がいたんですけど、今回、学長都合つかなかったな。なんか、副学長が、まあ、いまして。まあ、でも、まあ、副学長ですかね。まあ、毎回ね、いつもそこであれなんだけど、まあ、多分前回、前期の時も確かその話をしたと思うんだけど、まあ、僕の名前のアクセントの話ね。そうそうそう。我が君の本名の下のね、アクセントの位置がね、よくわかんないみたいな。上に、最後、上がるのか下がるのかよくわかんないみたいな話。もう俺もよくわかんないんだよ。それね、もう20年くらい僕もね、この名前使ってますけどですね。もう、ね、僕もね、未だにね、よくわかんない。まあ、どっちでもいいですけどね、別に。みたいな話でね。もう結構ね、僕のね、下の名前はね、結構さ、読み方がね、まあ、普通に読めば多分、まあまあ、わかるとは思うんですけども、結構疑問系で終わる。この読み方でいいのみたいな感じの名前の読みなんで、結構疑問系使う。もう必ず毎回疑問系なんですよね。必ず疑問系で終わられるんですけどね。まあその辺で、まあまあ、まあまあもういいですけどね。もう慣れてますから、いいですけどねみたいな感じで俺は、いるんですけどね。まあ、だったりとか。まあただね、名前ね、そう、まあ、副学長はね、若干名前の読み方、ハテナでしたけどもね、ジムの人はね、もう分かってていうか、まあ、ジムのお姉さんですね。ジムのお姉さんですね。いつもお世話になってますけども、ボランティアの時にはいつもお世話になってましたけども、ジムのお姉さんはもう、顔パスですからね、もうね。ああ、若くんね、とか、よくね、廊下ですれ違うと、ああ、若くん、とかで、ああ、こんばんは、とかで、ジムの人はもう、名前も顔も覚えられてるってね、そういう意味ではね、今年1年間、ボランティアやってて、まあだいぶジムの人たちとも仲良くなったなということで、まあいろいろ大学の、まあその見えなかった部分、その裏でどういう動きをしてるのかっていうか見えなかった部分が、まあちょっとね触れられることができたので、まあそれはそれでまあ楽しかったのかなと、いうふうに思います。まあ本当に今年1年間ボランティアやっててよかったなと、いうふうに思います。来年もやるんですか？来年度もやるんですか？どうだろうね、チーム若い16.com 的には、なんかこの間ね、それをオクティ先生とタッティ先生といろいろ話してね、まあ来年もやりますかみたいな話になったんですけども、まあどうなのかな、まあちょっと来年の時間割等々とかも、まあ見ながらね、決めたいなというふうに思いますから、まあできればね、またやってみたいですね。うん。ということで、まあ、いい経験でした、というね、話でした。終わり緊急報告はこの辺にしておきましょうか。そうね、緊急報告はこの辺にしようか。では、今日話したかったこと、本編いきますけれども。ですね、まあ、これはお知らせ関係ないかな、結構。カラーデイズで、絡みでのちょっとお知らせ関係をちょっと今日はね、お話ししておこうかなというふうに思います。まず一つ目、チーム、若い16.com、カラーデイズ、制作でお送りしております。去年の12月24日から、はい、配信しております。まあ、前回もちょっと触れました。ノベルゲーム版、いつかまた会おうね、なんですが、先日2月の3日に、2月4日だ。ごめん。2月4日。2月4日に、DV バージョン 1.0.1 をリリースしました。はい。バージョンアップです。はい。12月29日に出した時は、バージョン 1.0.0 だったんですけど、1個バージョンが上がりまして、1.0.1 に、バージョンが上がりました。 で、こちら、すでに、インストールされている方、1.0.0 を、インストールしていただいている方向けの、バージョンアップでございます。ちょっと新規インストールはね、ちょっとシステムがね、作るの、ちょっと、まあ、単純にね、まあ、単純に分かりやすい話は、単純に僕が作るのめんどくさいってね、話で、実は作ってないんですけども、なんで、遊びたいという方は、1.0.0 まずインストールしていて、その後ね、バージョンアップしていただければと思いますよ。バージョンアップしました。で、すでにインストールされている方は、ルキアの中のコミュニティの中にですね、バージョン 1.0.1 に関するドキュメントを投げておきましたので、そこからインストールファイルのダウンロードリンク貼ってありますので、まあ、そこからダウンロードしていただければなというふうに思います。ノベルゲーム版いつかまた会おうね、オフィシャルウェブサイトのトップページからも、飛ぶことができますので、ぜひ、バージョンアップの方よろしくお願いします。バグの修正ですね。今回システムプログラム系の機能の、バグの修正というのを行いました。シナリオの変更はありません。はい。シナリオには一切の変更を加えてないんですが、システムバグの回収を、しました。まあちょっとまだバグはあるんですけれども、とりあえず今の段階で修正できる致命的なバグに関しては、回収しましたので、まあぜひというか、必ずバージョンアップしていただければなというふうに。まあ詳しくはサイトご覧ください。あとですね、感謝祭についてはですね、またちょっと後日話しますので、感謝祭以外のお知らせでいくと、からです。ですね、2月1日からですね、こちら2月の1日からですね、まあ、このせいでね、カラデーズ第3スタジオネットワーク止められてんじゃないかって話なんですよ、まずね。2月限定で、去年の感謝祭2013の、中で配信しました、カラデーズ5周年記念作品。僕が2012年の夏に函館旅行に行ったんですけど、まあ、その時のドキュメントということで、その男函館に立つというね、2時間ぐらいの超大作の、映像作品があるんですけど、こちら、まあ、もともとね、これ感謝祭でオンエアして、その後アニバーサリー DVD に突っ込んだんですけども、まあ、アニバーサリー DVD の売れ行きが相当良くなかったらしくて、意外と広まってないので、っていうのと、あとは感謝祭にオンエアした時に、ちょっとカクカク動画になってたので、ちゃんとしたやつを、僕らもね、ちゃんとそれなりに編集してるので、まあ、それなりに見てほしいという意味も込めて、ヨウツベ先生に、まあ、YouTube の方に、アップロードしました。はい。なので、まあ、とりあえず今月限定でということでしてますけど、まあ、好評だったらまだ続くと思います。で、あげましたので、ぜひ、こちら、時間、まあ、2時間ものの YouTube の動画だからね、これ見れる人いんのかみたいな話ですけど、トータルでね、これね、ファイル上げたらね、8GB ぐらいになりました。まあ、そりゃね、プロバイダーに止められるわって話ですよ。8ギガのファイルをね、3、4時間ぐらいかけてね、YouTube にアップロードしました。まあ、そりゃ止められてもおかしくはないわな、みたいな話ですよね。いうことで、こちらの動画、ワクさんがプロバイダーからネットワーク止められるくらい、止められる覚悟で、アップロードした、この動画、2時間ぐらいありますけど、まあ、ぜひ見てください。で、どっから見れるかというと、カラーデイズの、ウェブサイトのトップページ、にデカデカとバーナーがありますので、それクリックしていただければ、YouTube の方に直接ジャンプできます。で、あとですね、ポッドキャストと、ブログですね、色日新聞の、各記事の下にもランダムで、リンクが出るようになってますので、まあ、そこから、ジャンプしていただいても、いいかなというふうに思います。でね、この YouTube のページね、今、限定公開ということにしてるので、限定公開なので、YouTube で、カラーデイズとかで検索しても出てこない。ようになってますので、まあ、ウェブサイト上のリンクから飛んでいただければな、というふうに思います。ツイッターとこにリンク貼っていいですか？まあ、いいでしょう。まあ、いいでしょ。いいのかよって話だよね。公開状態にしてないのは何なんですか？なんとなく。ということで、ぜひ函館旅行の V 見ていただければと思います。でね、実はカラーデイズもこれを作るにあたって、YouTube の方で、カラーデイズ YouTube チャンネルをね、作ったんですけども、その中で、過去、ユーストリームで、生放送して、カラーデイズライブのアーカイブを、一部を除いて、ほぼすべて、YouTube の方にアーカイブをアップロードしているので、 これから実は YouTube から見られるようになります。で、今後配信される分に関しても YouTube にアップロードしていくのでぜひ見てくださいというお知らせ関係でした。ここまでのでカラーゼンセパセリワカでした。それでは皆さん次回までお聞きで、さよなら。ちょっと走り気味